非常事態宣言が解除されましてですね、まあそろそろ日常生活に戻るかなというタイミングで今実は音源を取ってるんですけど、まあこのねコロナの騒動の中で一つちょっと気づいたことがあって、あ、オンラインって結構収録使えるなみたいななんかそう思いましてですね、でこれは別にね、いわゆる自粛が終わってもね、これちょっと有効的に活用したいなという感じがやっぱするんですよ。で今日のゲストの方はね、実はまあ年に2度ほどしかお会いできてないんですけど、でその時に時間があれば音源取ってもらうみたいな、そんな感じなんですけど、でもこれをオンライン使えばね、全然普段から実はやっていただけるんじゃないのかなと。でご本人もやっぱりこうもっと発言をしたいだろうにっていうのが実はありましてですね、で今日はですね、ゲストとしてオンラインつないでですね、この方をお迎えしております。どうぞ。
補佐のコーチから加藤谷蔵です。
よろしくお願いします。やった、
お願いします
谷蔵先生。
ちゃんと電波飛んでますかね。
はい、大丈夫です、ちゃんと聞こえてますよ。はい、はい、じゃあコーチから今日もありがたい話をお聞かせいただけると思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。それではスタジオスモーキー始まります。谷蔵先生、
はい、はい、お久しぶりです。
ありがとうございます。2月の谷蔵ナイト以来
のね、谷蔵ナイト以来ですね。
はいはいはいはい、今日はどうですか最近コーチの様子は。
おかげさまでね、はい、コロナの方は今のところ落ち着いてるみたいですね。
あ、そうですか。あ、それは良かったですね。
コーチのおっさんって、ええ、ご存知のようにお酒をほら、
はいはい、
おっさんが飲んだ、うん、おチョコを、
うん、
女性とかに手を渡して飲ますんですよね。間接キスを強要させてるんですけど
はい、はい、
ただこのご時世さすがにね、そのおっさんもおとなしくなったみたいで、
うん、あ、そうなんですか。
うん、おとなしい人はおとなしい、ほとんどの人はおとなしいですね。
あ、本当に。
うん、だから大丈夫なのかな
って、はい、
う
ん、山本さんとはどうですか、お会いになってます。
うん、同じだ、昨日か、あ、はい、おとといかな、うん、会いました。
あ、そうですか。山本さんもおとなしくできてるんですか、はい。
ねえ、彼の子なんだけど、非常に元気で、
あ、そうですか、
一方の面白い彼でした。
あ、それは何よりですね。
はい、
ちょっと今日ね、
はい、
谷蔵先生からちょっとお話をいただきたいなと思ってるのは、
はい、
このコロナの影響で、まあ、いろんな、なんていうかな、環境の変化ってみんなやっぱあったじゃないですか。
そうです、まあ、特にステイホームと言われた、自粛の方ですね、うん、
でなんかね、コロナ離婚とか、
あ、なんかあとコロナ DV も、
ね、DV とかね、
聞きますよね。
なんかそういうの聞くじゃないですか、
うん、
でまあただその緊急事態がね、緊急事態宣言がまあ解除されたといえどもですね、まあ以前みたいな感じでちょっとなかなかこう気軽に外出するとか、あるいはその旅に出る、旅行に行くとかってなかなかちょっとまあやりにくいっていうか、気持ちが乗らないっていう人も結構多いと思うんですよ。はい、でやっぱりコーチのやっぱり家庭円満男といえば谷蔵先生じゃないですか。
はい、そうですね、
はい、僕なんかも
それは準備しております。
はい、僕なんかもう家庭内不安の最たるもんなんですけどだからこんな話はもう口が裂けてもできないんですけどちょっと谷蔵先生にですね、 ちょっとその辺、その家庭円満、
はい、
家内安全、夫婦円満みたいなね、はい、ステイホームでも全然大丈夫ですよと。
むしろステイホームをね、チャンスに変えて、ね、
むしろチャンスなんだ、
うん、
ちょっとその辺の谷蔵先生のちょっとあの秘訣をちょっとね、
はい、
お聞かせいただいて、この我々このリスナーさんの層がね、どうしても中高年が多いもんですから、
うんうん、
はい、皆さん結構同じような悩みを抱えてるんじゃないのかなと。
本当実際デスマンですかね皆さん。
いやー、だと思いますよ。
で、お外で遊ぶっていう、
はい、だと思いますけどね。僕だけじゃないと思いますよ。
そうそう、あの2月のね、
はい、
放送の時に、
ええ、
奥さんを名前で呼んでくださいとか、うん、ありがとうとか挨拶してくださいって言いましたけど、うん、その宿題はどうですか、はい、
あの会話自体がないのであの相変わらず
あの、まあ、そうなんですね、
ステイホームなんですけど、あの冷戦なんで、うん、うちは全く
全く全然けど、加藤さんご自身も、
はい、
ステイホームでいらっしゃいました。
ええー、もうあの在宅でずっとあの、うんうん、はい、4月の頭からもう丸々、今音源取ってるのが5月31日なんですけどね、
はい、
まあ、4月1日から、まあ、5月いっぱいまでずっと在宅勤務でしたから
丸2ヶ月
だ、はい、丸2ヶ月ですね、はいはい、で多分あの6月もね基本的には在宅ベースみたいなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、なので圧倒的に以前と比べたらそのまあ女房の顔を見る時間は増えてるんですけど、会話自体はあの別に何も増えてないっていうのが、
最も近くにいる他人みたいな感じ
ですか。おっしゃる通りですよ。
そうなんですね、
はい、何も生まれてこなかったですね、
うん、
はい、なのでこんな バカな僕にね、あの、うんうん、説教していただきたいなと思って今日の時間をいただいたんです
そうですね、
はい、まずどうですか、あの、
うん、
ずっと家にいるとやっぱりこう気分がね、やっぱりどうしてもこう詰まるんですよ。
そうで、特に思うのが、はい、その子供さんとか、
はい、
奥さんが家にいるから、
ええ、
目につくんですよね。
あ、
なるほど。お互い様なんですけど、うん、特に男って例えば、はい、子供が見るたびにゲームしよったら、
うん、
お前ゲームするなって見るたびに言ってしまうんですよね。
ありますね、それは。
そう、はい、結局それがねやっぱいかんのですよ。
なるほど。
もうだから顔を見たら文句言われるってなるから、子供はますます父親を嫌いになると、はい、
あのただそれもね、
うんうん、
多分こうずっと家にいて在宅って意外と忙しいんですよね、
うんうん、
あのもう次から次へともメールがもうクソみたいに増えるんで、
あ、
で電話もバカみたいにかかってくるし、
うん、
でどうせ家にいるんだろうみたいな感じで、あの、うん、電話会議みたいなのがバカみたいに入るんですよ。
あ、
で気がついたら
時間とか関係なしにね、
はい、なので9時から6時までびっちりとそんなのが続くことも結構あるんですね。
きついですね、
はい、そうするとまあお昼ご飯食べるのも家の中で食うわけじゃないですか、
はいはい、
で下手したらお日さんに当たってないんですよね1日、
うん、
そうするとやっぱりこうどうしてもね、なんかこう気がこうめいってくるというか、
めいってきますよね、はい、無理もないですね。
気分転換ができないですから。気分転換するの何がいいですかね。
まず散歩じゃないですか。
散歩
嫌なところで
散歩いいですね。
外に出るってすごく大事。
そうですよね、
うん、歩くって実はそんなにほら痩せるとか体力とかには正直ならないんですけど、やっぱり歩いて風を感じる、はい、季節を感じることで、気分転換ってやっぱりなります。もう馬鹿にできないです散歩は。
これなんかもう某六流作家さんに聞いたんですけど、
はい、
気持ちが病んでるときは散歩した方がいいって言ってましたね、
う
ん、
あ、おっしゃってましたね、
はい、
はい、確かに、
あのそれはすごくいい気分転換になりますよと、うん、いうことは言ってましたね。
外に出るっていうのは、
うん、大事ですよね。
そう、体も心もこう少し解放できるので、うん、大事だと思いますね。
僕だからあれなんです、毎日あれほとんど毎日ぐらい夜中にね、
あ、
仕事が終わりますでしょ、
はい、
もう気がついたら10時11時なんですよ夜の、
うんうん、
でそっから外出て走りに行ったりしますね、よく。
ですね。
はい。でもそうでもしないとね。
もっとジムは行ってらっしゃいました？
ジムはね、でもジムも閉鎖なんですよ今。
あ、 あ、今はそうですよ。
はい。
それの代わりにっていう。
うん、代わりにですね。はい。できるだけ、あの、雨が降らない限りは必ず行くぐらいの。
あ、いいですね。
はい。で、体がきついとか、ちょっとなんか気分乗らないときも、そういうこと散歩で終わらせるみたいなね。
あ、そうそうそう。
はい、
無理しないというのはすごく大事ですね。
そ
うです、
そ
うです
。まあ、それこそ、あの、ポッドキャストでも聞きながらみたいな感じなんですけど、
うん。
はい。一応、そういう気分転換を図ってるんですけどね。
そう。気が乗らないときは無理にしないっていうのも、
そうですね。そうですよね。
まあ、体動かすってすごく大事ですよね。
はい、うん、
あの。ストレス発散に、その、
おっしゃる通り。汗をかくってやっぱり大事ですよね。
そうそうそう。
はい。
僕はあの、
ええ、
家の中で、
はい、
エアロバイクこいでるんですよ。
ああ、いいですね。
もうそれだけなんですけど、うん、これもけど、もう毎日やらない。もう週に、まあ、2、3回ぐらいして、
はい、
で、映画とか見ながら、
ええ、
行こうっていう感じで、
ええ、やってます。ええ、それと同時にね、
はい、
さっきあの、谷尾先生が言われてた、その子供がね、ゲームばっかりやってるみたいなことをついつい言いがちだみたいな、
はいはい、
男性、男衆はそういうこと言いすぎ、あの、よく言いがちなみたいなこと言ってらしたんですけど、
はいはい、
それってやっぱり言わない方がいいんですかね、どうなんでしょう。
そう、思い、はい、あの、ほっとく。
ああ、あえてもう
言うたって来たんもん。
まあまあ、そうなんでしょうね。
そしたらもうほっとく、もう、
あ、もう
で、ためてためて、
はい、
一回だけドカンって行くぐらいじゃないですか。
なるほど。
結局怒られ慣れてくるんで、
はいはいはいはいはい、はい、
ここもね、うん、よりはもうそっちの方で、
まあそうですよね。それはそうです
ね。結局ね、困るの自分なんでね、
はいはい、
もうそれをけど言ったって分かんないんで。
なるほど、
しゃらないですね。
なるほど、谷蔵家ではそれを徹底してるってことですね。
親が親やから、まあ言うこと聞かんでしょうか。諦めても
まあね、あの、うん、ライブラリーの存在知ってるんですか。
ん？
ライブラリーの存在
は。あ、ドラも時々なんか息がずれ出たりしてますよ。今でほとんどあの同じところ置いてないですけどね。
ああ、そうなんですか。
ほぼほぼほぼデジタルデータ。
だけど、まあ、なんとなくわかってるんだ。
そうそうそうそう。
なるほどな。
この辺はまあ僕に似てますね。
血は争えないよと。
そうそう、もうちっちゃい時からなんか、はい、マガジンとかのショコタンのこうグラビアを見るぐらいの感じやったんでね。
いや、いいですね。それはやっぱりいいですね。あの、谷蔵ジュニアができそうですね。もうもろ。
ね、
あれじゃないですか、あの、お得意なあの、人気ブログね。AV 人生相談、ご子息が告げるんじゃないですか。
もう、そうは無理でしょ。
あ、だってあれ資産ですから。ユーチューバーになってもらいましょう、AV 人生相談のユーチューバーで。
まあけど今本当ユーチューバーって YouTube 始めた芸能人とか、
めっちゃ増えてますよね。
AV 女優の方とかやっぱり収入源がないからですよね、
うん、
あれって
ですね。
うん、
だってどうですか、ここにそれこそあのコロナ自粛って言われたから、言われて以来ですね、うん、ものすごい数増えてますよね。で、あと最近ちょっと目につくんですけど、
はい、
会員制のなんですか、その SNS、
はい、
みたいな、まあ、ちょっとエロ SNS じゃないですけど、
うん、あれ無料コンテンツみたいな、
うん、そうそうそう、あれめっちゃ増えてないですか。
はい、増えてますね、AV女優の方とかもやってらっしゃいます、
ね。あれでやっぱりマネタイズやってるんですね。
うん、
ちなみに、やっぱりAV の撮影も、やっぱりこのコロナの間って自粛されてたんですかね。
一部やってるってもう聞くんですけど、
ええ、
割と有名な男優の方が、
はい、
もう収束するまで僕は出ませんっていうのを公言してらっしゃいますね。
あ、そうなんですね。
なんかこれアメリカで報道があって、
はい、
もう徹底的にもう対策してるから大丈夫っていう、
ええ、
アメリカのポルノ業界が言ってましたけど、
うんうん、
そんな何の保証もないじゃないですか。バカだと思って。
どんな対策なんですかね、それ。
わかんないと、今まで我々もほら感染症、性感染症とかでノウハウがあるから、
はい、
あの大丈夫ですって。いや、もうそりゃ無理ですっていう話で。
そうですよね。
うん、
だって男優さんと女優さんだけじゃないですもんね。
そうそうそう。
あの
でみんなそんな換気していくわけにもいけませんからね、そのスタッフの方も。
であれでしょ、その僕はよく分かんないけど AV の撮影の場所ってあのそれこそすごく密室やるわけじゃないですか。
そうです、もう濃厚接触も濃厚接触最たるもんですから。
ですよね、
うん、
で飛ばす飛沫もいろいろ修理も出てくるしね。
そう、いろんなものが飛んでますからね。
基本的にはじゃあ一応メジャーどころはまあそのこの期間はまあ自粛してたと。
そうです ね、ただ最近ちょっとそって女優さんでも撮影ありましたみたいなちらっとツイートは
するので
、
ちょっと
ずつは出てきてみながらっていうところなんでしょうかね。なるほど。
じゃあそのまあ自粛期間でさあのやっぱりね女優さんっていうのはその撮影しないとギャラが発生しないわけじゃないですか。
そうですよね、
うん、そうするとまあその間のマネタイズでそのエロ SNS とかそういったのでやっぱり、
ね、ちょっとでもね、収入源がないと。
そうですよね、うん、僕ちょっとこの間ね、
うん、
あのちょっと知り合いに吉原の人がいるんですよ。
はい。
で現役なんですけど、でちょっと状況を知りたくてちょっと取材に行ったんですよ。
はい。
まあ、取材っていうか、まあ、単純にあのお昼食べただけなんですけど、
うん、
で実際どうなのって聞いたんですね。それ僕行ったのはゴールデンウィーク明けたぐらいなんですよ。でどうですかって聞いたらやっぱりねあの店閉まっちゃってるんで結構やばいねって言ってましたね。で、でなんかねまあいろいろあの皆さん苦労してますよみたいな、うん、身の回りのものをなんかメルカリとかで売ってしのいでる人もいるとか。
そうでしょうね、は
い、結構そういう人多いみたいです。
あの僕の知り合いの子供さんが、まあ、東京でちょっとミュージシャンを目指してたんですけど、
はいはいはい、
まあ、セミコロやってたんですけど、やっぱりもう全く仕事がなくなってしまって、
あ
それこそやっぱりその手持ちの楽器を売って、
うん、
ちょっとでもお金にしてるっていうような話をしてました。
だってそれしかないですもんね、
うん
うん、まあ支社に行くよりはなんかメルカリの方がお金になるんですってね。
うんうんうん、
なんか聞いたとこによると、
その彼はツイッターでやってたそう
なんですけど、うん、そうなんですか。へえ、
うん、
なるほど。
逆にもうちょっとこう密な、うん、こう舞台が楽器がすごい好きな人なんかから、
うん、
ある程度金額は通せるかなっていうところなんでしょうかね。
なるほどなるほど。まあそれはさておいてですね、まあ今回のテーマは、はい、家内安全なんで、
はいはい。
あとどうですかね、その自分の気持ちを、まあ、平静を保つっていうのが一番いいわけじゃないですか、
うんうん、
でさっきの話だとやっぱり自分がやることはその仕事しかないと、
うん、
そのどうしてもそのなんすか子供がいたら子供がゲームばっかりやってるとか、
うん、
まあ変な話我々の世代だと漫画ばっかり読んでみたいなね、
そうですね、
なんかそのことよく言われましたけど、要するにそういうことを言わない状態に自分を持っていくためには、
うん、やっぱり趣味に
分かりますよね、うん、やっぱりそれがないと厳しいんですよね、うん、きっと。
そう、
うん、
ただね趣味でもカロさんの野球とかだったらきついですね。
いやーそうっすね、結局
今全然でしょ、もちろん。
いやあの実は今日から今日練習再開したんですよ。
おお、よかったですね。
はい、もう丸2ヶ月半ぶりぐらいですね、
うん、そちらお天気良かったですか。
ちょっと雨降ったんですけど、
うん、
でももう関係なくやってましたね。もう楽しくて ねもうキャッチボールやるのが楽しくて楽しくて、で久しぶりにもう本当にキャッチボールすらまともにやってなかったんです。もう 走ったり家の中でできる筋トレぐらいしかやってこなかったんですけど、もう楽しかった本当に。
キャッチボールっていいんですよ ね。なんか昔学生の時に、
はい、
女性の先生からなんで男の子はキャッチボールをするの楽しいのって聞かれて、後でその先生が気づいたのはほら投げて返ってくるからいい、
うん、そうですね、
ほら一人相手がおって、
うん、
ほらまさに言葉のキャッチボールと一緒で、
おっしゃる通り
文字通りキャッチボール、
おっしゃる通り
相手に投げて相手から
受け
取るっていう、
はい、
そのレスポンスがいいんやねっていうようなこと
を言って、おっしゃる通りですね、
まさにそれですよね、
はい、まさにそれ、本当にそれでしたね。今日は本当楽しかったな、久しぶりに本当、うん、体外で日中ね動かして3時間ぐらいやったのかな、で汗もたくさんかいてね、やっぱりその間ってまあ僕野球やってる間みんないつもそうなんですけど、やっぱり嫌なことを忘れられるんですよね一時に。
そう それすごく大事なんですよ、うん、あのその悩み自体が解決するわけではないんですけど、
その
忘れてる時間、他のことに集中できる時間っていうので、
うん、
そこでリセットされるんですよね。
おっしゃるとおり、それがすごくやっぱり、うん、あの大きいんですよ、はい、野球って僕にとって、
うん、
だからそういう意味ではその、まあ、仕事以外で自分のなんかそういう興味が注げる対象があればね、あんまりこうその家族というか身内に対するその厳しい目というか、こううるさいことを言わないでも済むかもしれないですよね。
うん、そうそうそうそう、あの、うん、興味を他に持つっていうことですよね。
うんうん、
興味をほら他に注げないから、家族とかに向いてしまうっていう、
やっぱりそうなりますもんね。
大事ですね。
はい、うん、ただ問題はね、あんまり興味を注ぐものがありすぎちゃうと、身内への関心がなくなってしまうという。
今まさにカルロスさんがその状態で
ちょっとね、そういう嫌いもあるので、
うん、
あの趣味ならいいんですけどね、あの、
うん、
女性だったりする、女性だったりするなおさらね、ちょっと
そうですね、
あの、まあ、メリハリですなそこ、
うん、
あとはどうですかね、やっぱ家にいるんで、
うん、
あの普段それまでできなかったこととかあると思うんですよね。
うん、
例えばまあ、ね、奥様が喜ぶとすればやっぱりこう多少なんか、
ね、
うん、家事のお手伝いとか、これはどうですかね、やっぱりやってらっしゃいます今ご自宅
で。ずっとそれは朝ごはんのちょっとお味噌汁作ったりとか。
あ、本当に、あ、そうなんだ、
うん、でもそれはあの、まあ、つけちゃろうっていうのもあるけど、それ以上にやっぱり2人でやったら早いんで。
ああ、はいはいはい、
そうでしょ、うん、
そっか、じゃあお二人で共同作業じゃないけど、
そう
なんかすごいですね、昼に朝に共同作業昼夜朝
朝に夕に
すごいね、ほん
と、まあ、お手伝いあるけど、ちょっとお手伝いするのはすごくいいことだと思うんですよね、うん、
まあね、まあね、
うん、ただ大事なのはその、やろうと思ったことは、
はい、
中途半端で投げ出さずにちゃんとやりきる、
はい、やりきる、
完璧に仕上げるっていうのは大事ですよね。
あ、って言うと、
例えば、
はい、
洗濯物とかを畳み始めて、
ええ、
ああもうめんどくさいと思って途中でやめるとかっていうと、ちゃんとできてしまうから、かえって手間増えますから。
確かにそうですよね、
うんうん、もうそのやろうと思った一つの、ミッションはクリアしていく、
完全にクリアすると。
そう、仕上がりもきっちりで、
わかんないですよ、そういうことがあるかどうかわかんないですけど、
うん、
あのまあ料理もそうですけど、家事ってなんかほら個人の好みってあるじゃないですか。
はいはい、
なんかやり方っていうか、
もちろん、流儀がね、奥様なりの流儀があるんで、はい、まあ、それは見ながら、だから勝手にしないんですよ。
ああ、なるほど。
勝手にされると、ほら、あ、そうじゃないのにっていうので、
はいはい、
奥様もほら、イラッとする可能性もあるんで。
ありますよね。
そう。で、ホームでイライラしてるのは奥様も一緒ですから。
なるほど。
ね、うん。
それは、
例えば、こういうふうに、これや、こういうふうにしていいとかって、事前に一言聞けばいいだけの話、ね。
じゃあ、事前に奥さんに聞いてから、
そう、
手伝うんだったら手伝
い、ね、悪い亭主は勝手にやっといて、
はい、
で奥さんがほらなんでこんなにしたのって怒られると逆切れするっていうのが一番。
でもみんなそのパターンなんじゃないですか。どうですかね、
まあ、聞かなければダメでしょう。
まあね、
うん、
でも
聞いて、コロさんもその人望の気持ちいいところをですよね、責めてもらわないと困るじゃない、まあ、そんな勝手にほら別のところほら、
まあね、
舐められたって気持ちよくねえだろうって怒るじゃないですか、
うん、怒りはしないですよ俺、ちゃんと俺それ怒らない、俺そんな失礼なことしませんよ、ちゃんと言いますから、僕はそこもいいけど、まあ、ここもいいなとかちゃんと言います僕、
うん、はい、そうだからそう誘導が大事なんで、だから最初に事前に聞いてですよね、うん、どうでしょう、あのお尻ダメな女性にのお尻に指突っ込んでぶん殴られますから。ああ
それは良くないですねそれやりがちなパターンですよね。で
もそう男やったら特にね、バカな男やるんで、
自分がいいからね、相手もいいだろうみたいな。
そう例えばあの何してほしい的な感じで聞いてですね、
あははは、
うん、でもう何もしなくていいって言われたら多分しない方がいいんですよ。
なるほど
それはもうご主人が不器用なの分かってるから、
はいはい、
うん、かもしれない、それもそうかもしれないですよね。
じゃあまあ逆に何やったらいいって聞いてその、うん、お願いされた範囲の中で完璧にやり遂げると
。そうちょっと聞きながらね。
なるほどね、うん、なんかあれですね、あの 職場では上司に従い、家では奥様に従い、
ええ、
男って大変ですね。
そんなもんですか。
息抜きどこでやる？
笑い話でね、笑い話でね、こんなのありましたね。また会社では虐げられたね、
はい、
ご主人が自殺したと、
ええ、
で奥様のとこに警察が行って、おかしいわね、家ではナンバー2の地位与えられてたんって言った笑い話がですね、
虐げられてるじゃないかと
そういうのもあるんで、まあけど奥様を立てて差し上げるっていうのは大事なんじゃないかなと、
まあ、確かにね、それはね、確かにそうなんですけどね。なんとなくでもどうですか、男っつうのはこうちょっとこうなんつったらいいのかな、どっちかでバランス取りたいじゃないですか。
どっちか
で、例えばね、職場でね、こうなんつったらいいんだろう、権力欲しいままにしてる人ほど、家では奥さんの指示に従うみたいなところがあるじゃないですか。
はい、
一番端的な例で言うと、野村克也なんかそうだったんじゃないですかね、ノムさん。
あ、そうですね、はい、そうですね。
ね、もうグランドに行けば、もう絶対的な権力者で、力もね、能力も当然ある方なんですけど、でも、家に帰ったらサッチの、
ね、頭が上がらんっていう。
頭が上がらない、うん。でも、仕事ができない人に、限ってね、家で結構横暴にしちゃったりっていうパターンも結構あるんじゃないかな。
そうでしょうね。
うん、
だから結局、家でしか、選ばれないからなんて、ぼやってこう、
そういうことですよね、うん、難しいですね、そうすると結構バランスが、
そうですかね、まあ例えば奥さんであっても気遣いって、子供にあってもやっぱ気遣いってやっぱり大事なのかなって、ちょっと最近、次回もこれ、ね、込めて思ってます。
まあ確かに気遣いは大事ですよ ね。でも、気遣いが相手に通じないのが一番悲しいですけどね。
いや、もう伝わるまで続けるんですよ。
わかりました。わかりました。まあただ差にとってね、まあ僕はともかくとして、ひょっとしたらね、世の中の、いわゆるレスな人たちってきっかけそうだったんじゃないのかなと思うことがあるんですけども、まあ生理現象ってあるじゃないですか。で、それをそのままね、相手にこうぶつけられるんであればいいんですけど、
やりたいっていうのですか。
ああ、まあそれをぶつけた時にね、なんかのんって言われてしまうと、持っていきようがないじゃないですか。
オナニーしたらいいじゃないですか。
え？
オナニーしたらいいじゃないですか。持っていったのに。そうでしょ
う。そうなるんですかね、やっぱ。
いや逆になんで。いやだから相手が今日はダメって言うんやったら、もう そ軸しかないじゃないですか。もう無理やりは絶対それは論外なんで。
まあそうなんですけど、なんとなくこうそういうこと言われちゃうと気持ちが折れませんか。
いや、大体僕ないですね、そんな思わないですね。
あ、そうですか。
分かったって言って、もう逆にけど無理に付き合わせてもらっても困る。
まあまあそうなんですけど、
うちの家内は今ごめん今日はっていうふうには言うんで。
でもごめん今日はって言い方じゃないですか。
うん、
例えば何言ってんのよとかね、もう剣もほろろにこうなんていうのかな、邪剣に扱われる、そんな人もいると思うんです
よ。それはけど読まないと、あ、今日は奥さんちょっとご機嫌斜めやな、ぐらい分かんないとダメでしょ。
なるほどね。
選手であれば
確かに
ね、コンパであった姉ちゃんじゃねえんだから。
確かにね、確かに、ね。
ロさんダメですよ。
俺は別に そもそもそういうのないんで。
いや、奥さんの気持ちをそってほら読めない亭主はけど、それ読めないって人は多分コンパでお姉ちゃん持ち帰りなんかできない。
まあそうかもしれないですね。ただねこうほら、ちょっと言い訳を言わせていただくと、まあいろいろあるわけじゃないですか、世の中で。嫌なこともあれば辛いこともあるわけじゃないですか。
はい、はい。
で、まあ、ちょっとそんな時にね、やっぱりこう、まあ、慰めてほしい時もやっぱあるわけじゃないですか。その時になんかこう、そうじゃないっていう態度を取られてしまうと、なんかこう、あ、そうなんだみたいな、もうええわいみたいな、
そう、もういいじゃないですか。
もうええわみたいな感じになりませんか。
もういいわって、いや腹立たないんで、
あ、そうか
そうか、じゃあ同じしようと。
あ、そう。
来たるべき セックスに備えてちょっとあのオナニーでちょっと
マジっすか
予行演習をしようかと
マジっすか
でもあの奥さんが気持ちとか体的に乗ってないのに、
はい、
そんな楽しいんですか皆さん僕はそれが理解できないんですけど
あそういうことなんですね
僕にとったらあの妻を生かせるのがメインの楽しみなんで、はい、ここ
ずっと言ってましたよね、
うんはい、
そっかそういう観点に立たなきゃいけないんだ、
うんうん僕はそう思うんです。だから、けど、いつまでですよ、もう、その、二十歳やそこらのガキじゃないんですよ。入れたいじゃないんですって。
いやー、耳が痛いわ。
そうでしょうけど。
耳が痛いわ。
入れたい中は卒業しましょうよ。
耳が痛いわ、それ。
いっぱい気持ちよくなってもらって、
はい、
そこから合体とかでもいいし、別に入れないセックスもありやと思うんで。
それ、すごいっすね。
それは、まあ、結局ね結構電気で活かせすぎて、はあ、もうバターンってなることもあるんです
ああ言ってましたよね
もうそれでも全然いいんでもう満足してもう
なる
ほど、ね、寝息を聞きながら下へ降りていってエロビ見るとみたいなそういうこともあります
あのなんかちょっとこの音源取るにあたってね
うんうん、
なんか谷蔵先生に来たそのAV 人生相談的なネタを一つ提供してくださいよみたいなことをお願いしたじゃないですか。
はいはい。
で、今、なんかその話がね、ちょうどこの、人生相談にリンクもろにしてるんですけど、これちょっと読んでいいですか？
どうぞどうぞ。
はい。高知県で、谷蔵先生じゃないですよね、これ。高知県ステイホーム地蔵ってそのまんまやないか、これ。はい。はい、こういうお便りが谷蔵先生に届いたと、ここ数ヶ月テレワークで夜の街に出かけることができず悶々としております。
殺すんじゃないですか、
はい、これはしますよね。
ね、うん、
はい、そして妻にもつい小言を言ってしまいぎくしゃくしておりますと、はい、ただまあこのお便りは AV 人生相談宛に来てるんでこの悩みを解決してくれるそんな私を癒してくれる作品はあるでしょうかっていうちょっとご質問なんですけど、
うん、
どうですかこの質問に対してこの喝を入れるとすれば
この人さっき言ったちょっと、まあ、身勝手な方ですね。
身勝手なんだ。
うん、
なるほど。さっきその、
まあ、はい、うんうん、イライラしてるのはやっぱり、
ええ、
まず気を沈めるのは大事ですよ。じゃないと家族の方もたまたまじゃない
んで。そりゃそうですね。
うん、
これさっきその先生が言われたそのいわゆる五箇条、谷蔵五箇条ね、
はい、
家庭内平和のための谷蔵五箇条を一切この人は守ってないよと、そういう判断
ないでしょうね、うん、やっぱりお手伝いもして、
はい、
趣味も見て運動して、
はいはい、うん、なるほどね、
ことをまずやっていって、
なるほど、
その上で、
はい、
いいエロビを見てですね、いい女をしたらもう身も心も玉金もすっきりしますよ。
じゃあそんな谷野先生がこの、高知県のステイホーム地蔵さんに、はい、おすすめされる作品は何でしょう。
はい、タイトルをねど忘れしたんで今カロンさんにお教えしてるんで読み上げてください。
はい、俺が読むのこれ。
そう。
OK いいですよ。はい、はい、谷野先生のご推薦このタイトルです。親父のハメ撮りドキュメント、ねっとり濃厚にむさぼり尽くす体液ドロドロ汗だく成功シリーズ。なんじゃこれ。
おう、これあのフィッチっていうメーカーが出してるんですけど、
はい、
ハメ撮りっていうけど基本的にはハメ撮りというよりはこうカメラをこう無人カメラを置いておいて、
はは
ね、一対一でおっさんと若い女性が絡もっている、
はい、
やつなんですけど、
はいはい、
割とこう暗い部屋で、
ええ、
まあ、明かりをこう照らすと女性のこう肌がね眩しくて、
は
あ
は
あ、その女性の唇とか、
ええ、
つぶさとか、
ええ、
あそこの方ももう、はあ、むさぼり尽くすんですね。
で
男だから女性の方もそれに、
はい、
答えてですよね、
ええ、
もうあちこち舐め回してくれて超濃厚なセックスなのね。もうこれ見たときに、
はい、
これはこういうセックスをしたいと、
お
パンツをずり下げた膝をポンと打ったんですけど。
パンツをずり下げた膝をポンと打ったか。
本当、ね、はい、これ見ていただきたいんだから 1対1なのが、はい、まあ、シンプルでいいんですよね。男と女の60本1本勝負ですよ。
なるほど。カメラアングルはどんな感じなんですか？定点カメラなんですか？
まあ、そう、定点カメラと、まあ、カメラ持ってることもあるんで、
あ、そうなんですか。結
構アップの接写で女性を写すっていうのもあるんですけど、まあ、サンプル画像もね、とか動画を見ていただいてもいいんですけど、 す、ね、はい、すごく臨場感あります。
なるほどね。
もういいのはその唾液であろうが、
はい、
女性の愛液であろうが、
はい、
こう美味しくこうする
いただくと、いただいてもらえると、
そう、そうで、女性もそれに応えてお返しをしてくれるっていう、
は
い、
なるほど。
もうけどそれってセックスのこう求め合うっていうのは基本なんで、
まあ、まあ醍醐味ですよね。
男が求めるだけじゃなくて女性からも求められるような、
なるほど、勉強になります。
大事、
勉強になります。
これ見ていた、本当見ていただいたら、
はい、
まず AV を見てオナニーすることで、バーチャルの中で楽しむと。
なるほど。
でそれが一つで、ここで、
はい、
あ、このテイストいいなと思ったところを、
はい、
奥様ともしセックスができる、あるいはまあ他の女性でもいいですよ、
はい、
するときに、その中にあったテイストをちょっとずつこう、
なるほど、
取り込んでいく。
なるほど。
うん、この身も心も一体感、一体になるね、この感覚ってすごくいいんで。
これいつも思いますけど、谷蔵先生がこのおすすめの AV を語る時のね、
はい、
その表情というかその口調がね、もうまさに叙情詩ですね。これは哲学ですね。こんだけ、
なので AV も2つあるんですよね、
はい、
自分が例えば奥さんとか、あるいはまあそのパートナーにはとてもお願いできないような変態的なプレイを、
はい
はい、
うん、
バーチャルの中でこうほら、
なるほど、
楽しむっていうのと、はい、もう一個はその自分が、あ、こう、教科書的な、教科書というとちょっと語弊があるけど、
参考書、
まあ、そう、ちょっとしたテイストをその取り入れるような、はい、ヒントになるような AV も、
うん、
と思う。
なるほどね。
うん、ぜひ楽しんでほしい。
素晴らしい。
ただよくね、AV 男優の方でね、
はい、
なんか女性はこうしたら感じるとか、
うん、
なるね、ある人がね、股関節が、女性の股関節が柔らかくなったら、
はい、
感度が上がるって言ってたんですけど、
はあ、ははあ、
嘘ですからね。
あ、そうなんですか。なんかほら、いろいろね、AV 女優とか AV、まあ、AV 男優の人、
うん、
結構こうすればいいとかいろいろ言ってる人いるじゃないですか、
うん、
そんなもんなんですかね。どうなんですかね、よくわかんない。
僕はほんと個人差がすごく大きいんで。
ですよね。
先ほどその股関節とか、例えばうちの妻とかね、股関節めちゃくちゃ硬くて。
ああ、そうなんですか。
ストレッチしてね、アダッキューしたんですけど、体硬いけど、
うん、
感度はすごく上がってるんで。
ああ、そうなんですか。
少なくともうちの家内はそれが当てはまらないんで。
うん、なるほど、なるほど。
何が怖いって、その AV 男優が言ってるから、それが 100% 絶対正解やって思うバカがいるんで。
うん、ああ、まあね。
それで女性に、ほら、強制して傷つけるっていうのが一番ダメなんで。うん、
はいはいはいはい、
うん。僕はそういう方々の、例えば女性はこういうものである、男性はこういうものであるっていうのは、
うん、
僕の身にしてほしくない。
まあそうですよね。
個人差がとにかく何でもあるんで。
女の人はやっぱ気持ちの問題結構大きいんでしょ。
メンタル大きいですね。
ね、それでいい時と悪い時やっぱあるんですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。ね、そこをだから先ほどね、奥さんとセックスしたかったら奥さんをまずね、もう五感を集中して観察するんですよ。
はい。
体調はどうかなとか気分はどうかなっていうところを見ながら、
はい、
でそこでそういう挨拶とかもそうやし、
はい、
お手伝いとかもそれとなくしながら、
はい、
ご機嫌をまあ取るんですよ。
はい。反省してます。
でそこで、そう。で、信頼を勝ち取ったら、
はい。
楽しいセックスができる。
反省してます。
ただし、まずは与えましょうね。
はい。深く反省してます。
やりたい、入れたいじゃない、与える。
はい。
いっぱい気持ちよくなってもらう。
ちょっと今、涙で前がかすん
で。いや、本当ほら、前にカロンさんが、
はい、
ほら、女性が男性で変わると。 欲しかったんですけど、本当おっしゃる通りで、
ごめんなさい、今もう一回言ってもらっていいですか、ちょっと音が途切れちゃった、
うん、女性は男性で変わると。
ああはい、うん、変わりますね、
はい、本当いい楽器、ギターとかでも新品の時って音が硬いんですよね。それを愛情込めて弾き続けていくことによって深い味わいが出てくる、
なるほど、響きが良くなるとか、なるほど、
やっぱり女性もそうだと思うんですよね、
うん、
長くちょっとずつこう体を重ね合わせることによって、はいはい、お互いがフィットしていって深みも出てくる。
へえ、そうです。
それがその
深いですね、それ
。と楽しむっていう、僕は醍醐味だと思います。
深いですね。
深いですね。
深いな
ぁ。あのね、あの、AV 監督の、女性のね、AV 監督の方がおっしゃってたのが、やりちんよりも、
はい、
その、特定の女性と長くセックスを楽しんでる男性の方が、上手やと、気持ちよくしてくれると。
あ、そうなんですか。
おっしゃってたんです。やっぱりそこは、その、謙虚さであり、
おっと、失礼。
センサーがね、
はい。
すごくその働くからやと思うんですよね。
あ、
まあ、まあやりちんがみんなっていうかじゃないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり俺のテクニックすごいんやでみたいな感じでこう、うんうん、攻めてひたすら攻めていく方も多いんでしょうね、きっと。
うん、まあそういう人多いでしょうね。
言えば、あの特定の女性とずっとこう、長く肌を重ねてる人は、
はい、
その相手のあの観察もするし、さっき言ったそのもう今日ごめん無理っていう、うん、セックスと途中でもやっぱりどうしてもありますからね、
はい、はいはいはい、
もうそういう場にプッと引く引き際の大事さも心得てると思うんですよ。
なるほど。
もうその余裕は常に持っとかないと、
押したり引いたりね、相手に合わせてね。
そうそうそう、そうです。
それはもう
心とチンポは熱く、頭は冷たくみたいな、ほら
それなんかどうもなんかこうプロの世界ですね、それ。
いやいやいや、プロじゃないですけど、ただ僕らもそら付き合ってる時から結婚してすぐぐらい、うん、やっぱりしたい入れたいやったんですけども、まあ、それがちょっとずつ、まあ、変わってきてくれた、うん、まああの家内がねずっと付き合ってくれたんでね、そのセックスに対しては、
はいはいはい、
まあ、それも本当に感謝してます。
なるほど。
なのでその分はまあちょっとずつお返ししてるみたいな。
ああ、いいですね、お返ししてるから、うん、なるほどな、
うん、まあねぎらいも込めてですね。
いやー、しかし、うん、世の中にはそんなご夫婦ってどんだけいらっしゃるんですかね、今みたいな。
わかんないです
ね。ことができてる。
まあけど、残念ながら少ないですね。もうかなり僕の東急でも、レスは多いです。
でしょ
う、うん。
むしろ、
どころじゃないですね。
むしろ、
多分、してる人の方が全然少ない
です。でしょ？ですよね、
うん
うん。そうなんですよ。きっとそれが事実だと思うんですよね。まあ、まだレスだけならね、まだ全然いいと思うんですけど、
うん、まあね、あのそうなんですよ、レスでもお互いが求めてなかったら全然、それでね、
う
ん、ハッピーであれば、仲良く
し
てよかったら全然 OK なんですけど、そうじゃなかったらね、もう例えば片方は求めてるのに、片方はもう拒絶してるってなかなか悲しいですよね。
それ一番悲しいですよね。
うん、
でもそれってお互い分かりっこないですからね、ある意味。
そう、言えなかったらね。だからセックス楽しんでたら割と体のこともこうとか下ネタもちょっとした下ネタのこととかもこう言い合えるんで、
確かに
割とそれもね面白いっていうか、
確かにそれはあるでしょうね。
うん、
うん、確かにそうなんですよね。よくわかります、それは。
もう、そうですか。
身につまされるような本当に身につまされてますよ今日、改めて。
そうですか。
谷川先生で話すと俺毎回なんか身につまされますな。
いやいや、
これはまずいなっていつも思うんですけど、どうにも
できないですよ。
どうに
も、それぞれ夫婦の形いろいろあるんで、僕は別にあのカロンさんを否定するつもりとかさらさら、
いやいや別に否定とかっていうよりもやっぱりね、うん、我が身を振り返っていろいろ考えるんですけど、
うん、
うん、やっぱり、うん、どっちが正解なのかなと思ったら、もう僕は今はもう本当谷蔵先生のあれが正解だと思いますね、本当。
はい、いやいや、
どう考えてもそれはね、やっぱり本当に年々というか日に日に思いますな。特にさっきの話じゃなくてステイホームって、さっきね、もともと今日のお題そこにありますけど、うん、僕もちょっとこのお題もらった時にこの 2,3 ヶ月のあり方をね、改めて思い返してみたんですよ。
うん、
なんつったらいいんだろうな、 本当にやっぱり自分自身がなってないなというい
やそんなこと
ないからさ、いやいや、なんかそういうね、なんかこうそれを改めてなんか思い直しましたね。
うん、
うん、やっぱり、うん、そうだなって思いましたね。うん、改めて、
まあ、あの
反省を
楽しく
反省を本当に、はい、まあ別にこんな暗い話もしょうがないですけど、まあ とにかくまあね、あの本当にもう谷戸先生おっしゃる通りで、やっぱ相手のことを第一に考えないとなかなか物事うまくいかないよっていう、まあこれはまあ家庭だけでもないし仕事もそうなんだろうなっていう、
そうです、そこをなんかチェックして確認してるような気は僕はします。
ですよね、
うん、
と用もないのに毎朝ねコーヒーすすりに来んなよと、そういう大谷圭介ごらんみたいな
そうそう、うん、
そういうことですよね。
そうそう、
うん、
そうですよ。
なるほど、わかりました。はい、今日は、はい、あの高知県から、はい、加藤谷野先生、あのオンラインでね収録に参加いただきまして、
はい、
本当にありがとうございました。あの、これ結構いけるでしょ？
音声大丈夫でした？
全然大丈夫。はい。
そしたら最後に格言言いますんで、はい、あれで格言振ってください。
お願いします。それでは谷野先生、本日の格言をお願いします。
良いセックスを楽しむために良い AV を楽しみましょう。
ありがとうございました
ありがとうございました。
はい
そんな季節です。
はい。
はい、スモッチョ、
はい。
2回すっ飛ばしまして。
なるほど。
コロナの
野郎がないですね。
はい。4月と6月、はい、2回ぶっ飛ばしましたね。改めてこの7月3日。
はい。
7月3日本当に。
そうですね、多分。
はい。
多分ですけど。
はい。7月3日。3日ですよ。
はい。
はい、これ改めて。
はい。
4周年記念営業、かつ25回目。
そうですね、業界では周年イベントみたいな。
そういうこっちゃ、
はい、
言
いますか、
やろうと、
はい、
今回はもうやります。
やりますか。
やります。
あ、
絶対やります。
7月3日、
はい、金曜日。
金曜日、
はい、まあ多分7時オープン、
はいはい、
でまあ、まだなんとも言えないコロナの状況がね、
うん、
もう日々変わるんでなんとも言えないですけど、
はい、
まあ、ひょっとしたらもう11時半ラストオーダーの12時閉店。
まあまあまあまあ、今のところ繋がって
、はい、周年で帰る可能性もあります。
東京アラート継続中みたいな、
ね、そういうことじゃ、そういうことじゃ、はい、スモーキーがあのアラートのね、今日帰るわけいきませんから、
う
ん、
そうですね、
はい、
何言いますよ、カルロスレッド、
そういうことじゃ、カルロスレッドだから俺レッドだからな、うまいこと言うね
継続中で
そうなんね。だからちょっとその状況の詳しくはまだ何とも言えないんですが、はい、うんうん、
やるんですね。
やります。
あ、
はい。これはもう7月3日。
これは皆さん、はい、東京に来いということですね。
もう決定です。はい、まあ、何が何でもやります。
県をまたいで来いと。
もう来いと。またげるから。
ね、
6月19日超えたら。
あ、OK ですか。
もう長州だけですよ。またぐなよっていう。
あ、そう。
いいですね。
モノマネ、今はモノマネ
さ。またぐなよ。またぐなみたいな。
長州さんのツイッターが
はい、
ね、
大爆発してます
からね。
なんでかっていうと、
はい、
これをパスしちゃうと、
はいはい、
次ね、10月2日なんです
よ。スモッチョがね、
はい、うん、10月2日ってことは8ヶ月も空いちゃうんだよ。それちょっとね、
確かに、
うん、何でもそうですけど、プロ野球でもね、まあ、無観客の練習試合やった後にやるわけじゃないですか、
はいはい、
ちょっときついよね、
確かに
我々としても。なので、7月3日金曜日、
これはもう忘れてますけど、
はい、僕らに台風が来てもやります。
あ、まあ、そうね、頑張ろう、やろう、
やります。もし台風が来たら、仕入れゼロで持ち込みでやります。
そうですね。
まさに無観客試合。
そうですね。
はい、まあ
ね、
それでもいい。
ライブ配信で。
ライブ配信
で。今僕らできることね。
なんならやる。
あのコロナ騒動で僕ら手に入れたノウハウは。
はい。
一回そうですね。
惜しみなく出します。
ズームで。
はい、で、運営者の費用は僕が全部払います
。あら、かっこいい。
はい。もうそれぐらいの数で。
はいはい
はい。
周年なんで。
はい。やります、これは。ということで、7月3日金曜日ね。
はい。あ、そうですね。
もうギャランティーします、僕は。 やります。
そうっす、
はい、スモッチョ4周年記念営業、はい、
何回目なんですかこれが。
25回目
なんですね、
はい、ナンバリング25です、はい、そろそろプライドのナンバリングが見えてきましたから。
プライドは何回
目ですか。31回目じゃないか。
追いつけ追い越せ、
あと1年やったら追い越します。はい、余裕で追い越
す。余裕かな。
50年記念で追い越した。
その前に僕らがダメかも。
いや結構体力的にきつい部分が結構あるから ね、 ね。だってさ、4周年ってことは4年前に始めたわ
け。そうだよ、そう
だよ。前4歳若かったんだよ。
すごいよね。
これはね、大きいよ。大きい。
ようやってますよ。
ようやっとるよ。
家賃ならず。
そうよ、年齢が。で、この間ゴールデン街警察行ったじゃん、
はいはい、
あの6月2日ね、実はスモッチョの予定だったんですけども、はい、あの営業は停止、中止にしてですね、はい、ただ無名喫茶がそのオーナーさんの行為 で、はい、
そうですね、
無料で貸してくれたので、はい、まあ一応集まろうと、はい、友人で集まってですね、で、そこでまああのゴールデン街の偵察をしましょうと、
ね、はい、リサーチを行いました、ね、
やりましたけど、まあ外国人がまあいない。
いやーすごいですね、
はい、旅行者はゼロ、うん、で、東京外人だけ、うん、まああの迎えのチャンピオン、
そうですね、
あそこに、まあ、結構いたんですね、もうあれチャンピオンのお客さんですから、
そうですね、
だからまあ間違いなく今度外国人が来ないってことは大体客数でいうとまあ4割減ですよ、通常ですと、
うん、通常ですと4割です
ね、はい、で、そこに、まあ、コロナの影響を考える場合に、はい、まあ、多分よくて8月、はい、
そうですね、
ってことは通常のまあ半分来てくださったら OK かなみたいな、そんな感じです。ただまあ大体どうですかね、みんな15名から20名ぐらい
来るかな。
15名来てくれたらもう大正解でしょ。
そうね、そのノラの人って言うとあれですけど、歩いてる人が10くらいじゃないですか。
そうやな、そうやな。
で、あとはね、いつも来てくださってるお客さんが その密をどうするか。
密対策はもう申し訳ないですけど、アクリル板を出すわけいかないんで、
はいはいはい、
まあ、個人で考えてもらえる。
そうですね、
我々はマスクします。
あ、するんですか。
はい、一応ね。あ、その時の状況によるけど基本マスクでいきます。
ああ、なるほど、
はい、お客様のために
3つ、
はい、
ということで、
はい、そういうことで、
いや、これはなかなか試練の4周年で、
いや大試練ですよ。
やりましたね。
直前までやっぱりあの企画をしっかり立てていかないと。
こんなにあのベトナム語が聞こえるここはどこなんですか。
中国料理屋です。
そうそう、中国料理屋でベトナム語
なんです、はい、若い子たち
いいですね、
はい、頑張ってます日本で
っていうね、その大久保もまだまだ回復してないですけど、
してないけど、まあ我々としては今日はね、中華飯食いたいなということで集まってますけどね、はい、まだ本当にあのどうなるか全く誰にも分からない、
はい、4周年は、はい、ぜひやりたいですね、
は
い、
でも絶対にもう僕やりますこれは、はい、もう決定ということでこれはお願いします、はい、もう無観客時代、無観客時代、はい、
無観客はやばいでしょ。
やばいけどでもいいよ、大丈夫。これはもうやばいと思ったらもう馬代だけ俺が払って、
あ
で、みんな持ち込みで来れる人来てよ、最悪我々2人でも全然 OK。
あー、まあ、
4周年の乾杯、それ OK、 全然 OK。
後藤さん聞いてますか。
それぐらいの覚悟してますから。
天井はないですよ今回ということで、
もう本当それぐらいの覚悟を決めて今回やらせていただきます、
ね、うん、はい、もうまあまあまあこんなことがあったのも、
これもね一つ思い出になりますから、
そうですね、
はい、
集合してもらえたら楽しい、
そういうこと
で一杯だけでもいいし、
ね、あ全然 OK です。サクンドってサクンドペーベーで払ってないよ、
ペーベーで、
せめてペーベーで払って小銭めんどくさいから、
いいんじゃないですか、現金の方がいいよ。
売り上げ少ない時にね現金めんどくさいよ。あの千円札は絶対用意してくださって、
はい、
1000円単位でやってくれてもいいし、
そんなケチくさいお客さんいないから、もういっぱいだったら1000円置いてくから。
いや5000円ぐらい払って大変なんだろうって
その通りです
おっしゃって、今回から新メニュー出ますから。
あ、なんと今までなかった
よ。なかった、これはなかった新メニュー。
これね、はい、2月ぐらいですよ、
はい、
これ投入しようかなって言ってたのにね、
このステイホームの間にこのために
磨いて、
はい、これだけあんまり酒が飲めない僕がですね、
はいはい、
このメニューのために、はい、その元となるボトルを4本開けます
。中が僕飲んだことないですからね、
はい、これしかないこの組み合わせはということで、 健康一滴の新メニューをご用意させていただきます。
カルロススペシャルが。
カルロススペシャル、はいはい、カルロススペシャルレモンサワーなんです時代を考え
て、いいじゃないですか、はい、女子向けが、
はい、この組み合わせしかないだろうという特別なレモンサワーを。
あの年印みたいなのついてないですか、まだ
年印、何年印、
あの野芸のスペシャリスト、
あの役割印みたいな、
そう、まあ、つけてもらいましょう。
年さんはね、そしてセンベロだから、
まあ、敵を回すぞ。
スモーキーはセンベロじゃないからね。
確かに
500円
だけど、だけどあのこれはいいですよって、おすすめ印はやっぱ、ね、飲んでる人からもらいたいじゃないですか、
まあ、
ゆうちゃん僕飲んでないですか、まだ、
まあな、まあ、野毛をホームグラウンドにしてたらさ、ゴールデン街の何が分かるんだっていうんだよね。
なんでディスってつく
っちゃう。嘘ですよ、嘘です。
年印をもらいに行
きましょう、はい、お願いします
ということで、
まあ、というわけでございます。はい、1月3日、
はいはい、やるんね、
はい、もう何が何でもやります。これは意地でもやります。はい、はい、大体19時オープンで、
はい、そうですね、
ゴールデン街無名喫茶で、
はい、
やりますんで、お願いします、
はい、では随分空きましたけど、ルールは変わらずね、
変わらずです、ね、はい、はい、持ち込み大歓迎、
はい、
ただしお酒以外の、ね、お酒以外で、フードはお箸とお皿いらないやつ、
そうですね、
お願いします、はい、
まあその今はどうなんですか、そのソーシャルディスタンス的ないいフードはあるんですか。
ソーシャルディスタンス的ないいフード、
なんかこれちょっと発明、ね、あったらそのこれいいんじゃないかっていうの
も。そうですね、あの大皿で出す、あの小皿に持って出すというよりもハッピーターン的に一
個一個、そうね、自分たちでね、
うん、試合のはおそらくいいでしょうね、
っていうことですね、
はい、なのであの歌舞伎屋でも、
はいはい、
あのバルクで入ってるんじゃなくて一個一個放送してる、
そうですね、そうですね、
みたいなものが多分いいでしょう、うん、
今の時代やっぱ高放送、
はいはい、おつまみをソーシャルディスタンス
やってくれたらありがたいです、
まあいいかな、そんな感じがありますよね。で僕は僕で、まあ、あのおつまみ選定に
は
まあ、スナック菓子かなんか、
はいはい、
まあ、ハッピーターンになると思います。ご放送まあ、用意させていただきます。
まあまあ、今回の醍醐味は4周年ということと、
そういうことでございます。
ドリンクのカルロススペシャルです、レモンサワー。
まあな、あの種明かしたらそんなもんかって話なるけど、
いやでもうまかったら文句言わないでしょ。
うまいよあれは、
マジ。いや飲んだことないから、
多分あの普通の店で飲むよりうまい、
はい、
まあまあ、若干ちょっとね、
それやっぱりみんな楽しみに来てほしいです。
若干フレーバーを変えてます。
ああ、
それに伴ってハイボールもバージョンアップします。
なるほど、はい、そういうことあるんですね。
あれは絶対にこっちの方がうまい、
ああ
間違いなくうまい。
そういう込みのカロスペシャルが、
もうカロスペシャルで、まああの種を沸かしたら、
いやいいっすよ、
そんなもんか、そんなもんか、
沸かさなくていいんじゃない、沸かせとは言ってない
ですよ。ああ
そ, うやな、そんなもんか、それをお楽しみに、
お楽しみに来ていただければ、必ず膝を打っていただけると、
そう
っすこんなんでこんなに変わるんだ。
さあ、ネタバレまで行くんですか。
え、
ね、ネタバラすんす
か。ネタバラすも何も、だって作ってるとこ見たらバレちゃうわ。
いや、それはまあ言わなくてい
い、言わないけど、ね、見たらわかるんですけど、あのこれはコロンブスの卵でしたね。
ラブ注入があるでしょ、カルソン
の。多分注目ここにあります。来てくださった古いな。
古
い。来てくださった皆さんに対してラブの周年、僕の
4周年、
僕の愛をね、
あの4周年、はい、4年経って気づいたそのラブがありますから。はい、これはぜひ一人いっぱい飲んで
ってもらって、ね、
飲んだ人しかやっぱ分かんないです。
おっしゃる通り。
あとこれ、あの飲んでみるはダメよ。
おっしゃる通り。
俺頼んだけど、これ飲んでみるわったね。
絶対にうまいと思う。
あのみんな全部飲んで、
その通り。
押すわけなし
なしで。4月3日、はい、ガチンコで
楽しみましょうよ。
勝負したいな
ね。せっかくなんで。
はい。で僕もまあ4月3日まで転職が決まったらいいですね。そんなこと。
そんな感じ？え？いやいやいいっすよ。
まあまあまあ、はい、まあ、そんなことがありながらね。はい、まあ天山屋です。
はい、
はい、あのコロナの中ね。
そうですね。
もういい加減皆さんも戻りましょう。
そうそう。
ということをちょっと我々が先頭として、
はい、
まあ、やらせていただければなと思います。で少なからず。あの小指の先ぐらい、
うん、
ゴールデン街の活性化に、
そうですね、
貢献できれば
そう
なと
うちで飲んで、はい、そのうちで飲んで他の店に来るようになって、はい、また戻ってきてみたいな、はい、世界でもいいかなと思いますので、はい、スモッチョが帰ってきますよ、はい、
カムバックトゥーゴールデンガイ、
はい、
スモッチョ、はい、25 4 year anniversary、
いいですね、はい、ということでお待ちしております、
よろしくお願いします。Down, down, smoking.